マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も金戸さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いさせていただきます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。金戸さんはもう大のサッカーファンということで、まあ、そういったところでもご自身の生涯から見てもスミキンさんに関われてよかったなというふうに感じていらっしゃるのではなかろうかとお察しいたしますが、その辺はいかがですか？
前回も申し上げましたけれども、個人的にサッカーがとても好きだったんで、自分の働いてる会社が、まあ、アントラーズを作るとかですね、Jリーグに貢献するとかですね、いうのは思ってもみなかったんで、いや結果として非常に誇らしいという気持ちはありますよね。
まあ、それもね、いわば鹿島開発が種ですからね。
確かにそうです ね、
はい、こんなっていう言い方も大変こがましいですけれども、小さな町が、しかも人口はねかなり少なかった当初、本当に小さな町が大きな工場が建つことによって、人もそれからインフラも整備されて、その上ね、あれ県立ですからね、サッカースタジアム。
そうですね、
そういったものができて、今年は頑張ってますよアントラーズね。ちょっと今までねなかなか勝てなかった時期から、まあ、今少し上向きになっているサッカーチームを、そしてまた世界でも有名な鹿島アントラーズを育てている元の会社ということなんですけれども、金戸さん自身は終身日本製鉄、まあ、今の日本製鉄でお勤めになられたんですか？
55歳まで住友金属におりました。で、55歳の時に鹿島共同火力という会社、まあ、発電をする会社ですけれども、そこの方に転籍になりまして、監査役ということで行かせてもらいました。それが2019年のことですかね。でそちらで3年間勤めさせていただいた。だから会社生活というかサラリーマン生活の一番最初の4年間と、一番最後の3年間、これをくしくも鹿島で過ごさせていただいたという、そういうご縁です。
なるほど、で真ん中は時々その出張とかで、まあ、鹿島でちょこちょこいらっしゃって、 その他日本全国いろいろやっぱり転勤で回られたんですか？
部署としては東京本社と大阪本社とその2か所ですね。ただ営業してた時期が長かったんで、結構全国行きましたね。
営業向いてたんですね。
向いてたというか、どうでしょうかね。それは分かりませんけれども、結構長くやらせていただいて、ほとんどの都道府県行ったんじゃないでしょうかね。
じゃあ関東以外の地域の方との接触も多かったということもあるので、鹿島の評判っていうのはその方たちから伺うことってありました？
どうでしょう、あまり知名度的には、
まあでも鹿島アントラーズの鹿島って言えば、意外
それはアントラーズができて知名度は一挙に上がったんじゃないでしょうかね。
そうですよね。まあ、鹿島開発の副産物ではありますけどね。
そうですね。
でも誇らしいですよね。
そうですね。製鉄所というのがですね、まあこれは裏話ですけれども、鉄鋼業、まあ、日本に会社は何社かありますよね、
大きいところがね。
そうですね。それでそれぞれ製鉄所っていうのを持ってますよね。で、まあ、行政の単位で見た時に、当時町だったですか、鹿島は。で あの市に所在してない製鉄所というのは鹿島だけだったんですよ。
最初はねできた当初は。
そうそうですそうです。
じゃあそれぐらいあのコアなところを見つけてやったって感じなんですね。
まあそうですね。あの見つけたんじゃないでしょうか。
ねえ、はい、でも最初に作ろうと思われた方っていうのは本当に大博打だったでしょうね。まあ、こんなところにっていう。
まあ、あの先見の目があったといった方がいいんじゃないでしょうか。
はい、まあ、全国回られていて、しかも本社勤務が多かったという、まあ、長かったというところも含めてなんですけれども、この鹿島開発についてはどのようなイメージを今となってみればお持ちですか。
あ、そうですね、あの、まあ、鹿島開発がなかったらですね、自分自身の人生の中で鹿島との接点があろうとは思えないですよね。
まあ、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、あのこれだけその発展して、うん、はい、で、まあ、自分が働いた会社が立地して、うん、はい、そこで接点ができて、うん、ということですから、あのすごく感慨深いですよね、そういう点ではね、はい、鹿島開発なかったら自分自身の人生もだいぶ変わってきてたんだろうなとは思います、はい、
じゃあサッカー好きの金戸さんにとっては本当にね、まあ、サッカー観戦に行かれた時間も結構多いでしょうから、
はい、
ね、自分の人生の時間の使い方という意味では結構ね、鹿島って重要な地になったんですね。
あの運が良かったということなのかもしれないですよね。自分が仕事をしてたところでそういう文化が新たに芽生えてくれたということでしょ、うんうんうん、とても嬉しい、
そうですよね、
ですよね、はい、ラッキーだったと思います。
そうですね、はいはい、まあでもそんなにね、鹿島のことを思っていただいて本当にありがとうございます。
いやもうそれこそ本当に一番、うん、なんていうか多感な時代を過ごさせていただいて、
超田舎に来られてね。
それで、うん、あと一番あのサラリーマン生活の締めくくりの時に、うんうんうん、アントラーズの勃興期にね、うん、あの仕事させていただいて、うんうん、幸せだったと思いますよね、はいはい、
まあ、今後金戸さんはどんな鹿島市になってもらいたいと思いですか。まあ、アントラーズでもいいですけれども。
そうですね、そのまあ捨てられないでほしいですよね、
うん、
あのサッカーの文化がね、うんうん、難しいことだとは思うんですけれども、あの DNA をつないでいっていただいて、あの昨日もスタジアムの上から周り見渡しましたけど、うん、素晴らしいですよね、うん、景観がね、
うん、
あの練習場も含めて緑が溢れてて、
そうそう、
はい、
海も見えますしね。
そうですね、うん、それで応援に来る方々の熱気も素晴らしいですよね、うん、だから、まあ、最近は成績がいまいちらしいですけれども、
うんうん、
はい、毎年じゃなくても時々勝っていただいて
そうですね、
DNA をつないでいってくれたらいいんじゃないかなと思います、うんうん、あの単にその工業地帯があって仕事を生活の過程があるというだけにとどまらず、昔からの鹿島神宮っていう素晴らしい歴史があるんでしょうけれども、うん、それに加えて新しい文化も作ってくれたわけだから、
う
ん、
そうですね、
それが DNA として続いてくれることを願ってます、
はい、まあ、これからねまだまだ伸びしろがありますからね、鹿島市は ね、
そうですね、
アントラーズもですけれどもね、
はいはいはい、
またこの先あのぜひね輝かしい鹿島に期待していただきたいと思います。
そうですね、はいはい、大いに期待しております、
はいはい、ありがとうございます、はい、4週にわたりまして金戸龍春さんをお招きいたしまして貴重なお話をお伺いいたしました、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。